はい、こんにちは。ヤンキャン FM はニューヨークと東京に住むエンジニア2人でお届けする雑談系テックポッドキャストです。エリサキャンです。最近の流行りはハズビンホテルです。
リホヤンです。最近の流行りは、キルアオです。
キルアオ漫画、
あ、前話したかこれ。
ジャンプ、いや知らない、私そこまでしか知らない。何の話かも知らない。
クロコドバスケやった人の新しい漫画なんだけど、結構日常系、設定が1話目見たら、見たら分かると思うんで、漫画だったらめっちゃコナンなんだよね。
どういうこと？
あらすじだけ、これは別にネタバレ日常系漫画だからネタバレにあんまならないんだけど、その、殺し屋の人が はい、ある日なんだかんだあって、中学生ぐらいになっちゃったみたいな。
そこだけ工藤新一なんだ。
そう、頭脳は大人で体が中学生で、中学生活を送りながらドタバタやっていくってやつなんだけど、クロコドバスケってすごいスポーツ漫画で、その時からずっとジャンプ読んでて、すごい面白いなとは思ってたんだけど、なんて言うんだろう、そのクロコドバスケの人はやっぱ、漫画、そのスポーツ漫画が強い人なんだなと思ってて、その見せ方とか設定とか、で今回日常系だから全然変わるんだけど、すごい面白くて、それでもやっぱり見せ方とかその話の展開とか、全然こんなジャンル変わって面白いんだなっていうのが、いや最近すごくハマってることです、ジャンプで。
なんかさ、そのさ、漫画のスキルの中でさ、その物語を面白くするみたいなやつが含まれてるんだろうね。
そうだね、
ジャンルにとらわれず。
だからなんかそのネームと、よくあるのはネームとその絵を描く人を分けるタイプは結構いて、その場合はなんかちょっとメイクセンスするというか、話描くのが面白くいい人と、それ結構デスノートのとか、小畑さん、デスノートとか光の碁の人とかはすごい絵描くのうまいし、話描くのは結構分かれてるパターンでうまくいってるタイプだと思うんだけど、もうこの人は一つで、一人でどっちも描いてるし、やっぱすごいなと
思う。すごいね。でもなんかちょっとだけ調べたんだけど、なんか脚本を書くための本とかストーリーテリングの本って世の中にやっぱたくさん出てて、そのストーリーテリングが一つのスキルなんやっていうのと、そういう手法を使って映像作る人も漫画描く人も、なんかその読者に伝えようとしてることを伝えるっていうのをやってんだなって思って、尊敬がさらに強まった
ね。でもなんか結構そのディズニーとかマーベルとか、結構ハリウッド系とかだと、なんかその展開みたいなのがすごい結構もう決まってるというか、こういう流れにしたらやっぱユーザーは泣くし、この緩急つけたらみたいな、結構その研究されてたりするから、なんかそういうのとテクノロジーと合わせたりするところも結構面白い分野なのかもしれない。
テクノロジーっていうのは人の心の動きをハックするみたいなこと？
そうそうそう、例えばこの段階でこういうことを書いといたら人の動きはこうなるよみたいなのがある程度シミュレーションされたりするのかなと。
ピクサーも結構そういうパターンみたいなのに沿ってるっていうよね。なんか
それでって言われると、クソ、そんな風に乗らないぞとか思って映画見るけど、もうドハマりして同じその流れに乗って面白いなと思って、
毎回
マーベルのマーベル系とかで見てるから。
マーベル見てるんだね。
あ、そうそうそう。
マーベル手を出せないんですよ。ハマりそうで。
なんで？
ハマりそうでだし、どこから見たらいいかわかんない。
ああ、なんかそういう図あるよ。どっから、大体どっから見ても面白い。ガーディアンズ・ギャラクシーとかね、なんかちょっとその外伝っぽいのから入ったら、そしたら。
外伝。
大筋みたいなやつから入らずにさ、なんかちょっと横にある外伝じゃないけど。
スモールストーリーみたいな。
あ、そうそうそう。それとかちょっとつながっていくみたいな。てか、あとスパイダーマンとかから入ったら、王道に王道だし。
ああ、いや、スパイダーマンは最初のやつだけ見たな。
あ、そうなんだ。
一番最初のスパイダーマン。懐かしい。
バットマンも面白いし。バットマンも全然別だが、ごめん。なんか、ああいう。なんていう、ちょっと大筋から入んなくてもいいかもしれないね。
OK。
はい。何のハマり。
ジャンプね。
ジャンプこれから一個ずつ言っていくわ、ジャンプについて。そうする。
いいね、それいいね。楽しみ、はい。で、私はハズビンホテルっていうのにハマってて、ハズビンホテルはアニメです。大人向けのアニメ。 で、Amazon プライムで独占配信してるんだけど、パイロット版っていう、作者の、アニメクリエイターの人がいて、その人が作った1話は、YouTube で見られます。で、ハズビンホテルの、の話としては、天国と地獄の話なんだけど、なんか、アダムとリリスが、まず最初に生まれましたっていうのね。で、リリスって悪って意味なのね。で、そのアダムとリリスが、なんか、本当は一緒になって、その世界を作るはずだったんだけど、そのリリスが、ちょっとアダムの支配しようとするところから逃れて、天使のルシファーっていう人と仲良くなっちゃったんだけど、で、それに天使たちが怒って、ルシファーとリリスが地獄に落とされたのね。その地獄は、なんか、人のいい心が全然来ない。なんか悪い人ばっかり降りてくるところで、そこで悲しまないでリリスが歌でなんかみんなを力づけて地獄をなんか繁栄させましたみたいなストーリーで、で天国対地獄みたいな図が今その世界で出来上がってて、で主人公はそのリリスの娘のチャーリーっていう子なんだけど、そのチャーリーは地獄にいるのにめっちゃポジティブなの。だから地獄にいる人を全員いい人にしたら天国に行けてみんなハッピーになれるじゃんみたいな。で、その罪人たちを更生させるための施設を作って、それがハズビンホテルっていう名前。
な
で、
るほ
それ
ど。
は そう。で、そのハズビンホテルになんか人を招いて、なんかそういう、なんか自己肯定感を上げるプログラムとか、信頼エクササイズとかをやって、人を構成しようとするんだけどっていう話で、
日常系？どんな話なの？
なんか天国と地獄の話、なんかミュージカルアニメだと思った方がいい。なんかもう大人版のディズニーみたいな。で、完全に下ネタ満載。で、めちゃくちゃ歌がいいの。歌を聞いたら、あ、これディズニーじゃないかなって、さっきママに見せたんだけど、ディズニーみたいだねって言ってたんだけど、1話見せたらちょっとネタが大人すぎて、あ、これはちょっと見せられないねって言ってたんだけど
大人ディズニー。
そうそう、大人ディズニーで、まあ、結構いろんな、なんかもう本当にキャラクターがすごいユニークで、めちゃくちゃ可愛くて、特に多分エンジェルっていうキャラクターとアラスターっていうキャラクターがめちゃくちゃ人気なんだけど、まあ、とにかく見てほしい。
なんか
と
今
にかく
検
見てほ
索
しし
たけど、確かにキャラかわいいね。
い。かわいい。なんか、ほんとポップで、そのアメリカのアニメっていう感じ。なんか、パワーパフガールズとか、サウスパークっぽくはないけど、日本のアニメの、パンティ&ストッキングウィズガーターベルトみたいな、
わ
わ
か
か
んない。
る？じゃあ、キルラキルとか、なんかそういう感じの絵
ああ、なる
柄。
ほどね。あ、大好き。キルラキルラ。
そうそう、そういう感じのなんかアクション激しめ、なんか髪の毛四角くてみたいな感
なるほ
じ
ど。かわいい。
の
確か
キ
に
ャ
わ
ラ
か
ク
る。
ター。で、歌がすごい本当に素敵で、なんか
英語の歌？
英語の歌なんだけど、日本語吹き替えもあって、吹き替えの皆さんもすごい素敵な歌だから、ぜひどっちも見てほしい。なんか私はもうハマりすぎて何回も何回も見てるんだけど、曲は特に好きでリピートして、朝のアラームとかそれにセットしたりした。
めっちゃハマってるね。
ハマってる。でも私、おすすめする人みんなハマっていくんだよね。ちょっとずつみんな侵食されていってる。
プライムこれ日本だけかな？ちょっとアメリカで見てみるか。
アメリカでもあるよ。
まあなんか日本語はないのかなと。どうなんだろ
ああ、日本語あるんじゃないかな。私のところでもいろんな言語選択できたから。
う。OK、見てみる。
めちゃくちゃおすすめです。多分ね、ハマってる人いると思うんで、ぜひハッシュタグで教えてください。
はい。じ
じゃあ
ゃあ。
今日は、
アクセサビリティですね。
アクセサビリティの話と、
う
ウェブアクセシビリティは
そうです
大
ね。
事です。はい。
なんかエンジニアのやってると、ウェブアクセシビリティは、なんか聞くよね。聞くけど、どれく
聞
らいみん
く。
な対応してんだろ
わかる。わかります。リホヤンってさ、最初に Web アクセシビリティを意識したのっていつ？
う。あ、いい質問ですね。 でも結構前に名前は聞いてたよ。なんだっけ、A11Y みたいに言うじゃん。で、
アク
なんか、
セシビリティっていう単語を
そう
略
聞い
して
、
て、
カンファレンスとか LT とかでやっぱちょいちょい聞く。あと、セマンティック、あ、それで言うなら、私、大学院の研究の時にセマンティックウェブみたいなのやってて、結構前、もう十何年前なんだけど、そのパソコンに意味を持った、パソコンというか HTML とかにちゃんとタグをつけて、なんか、PC にも意味持たせようぜみたいなのをちょっとやってたりしてたから、その時にちょっと聞いたりはしてたかな。だから、ちょいちょい聞くけど、なんか、ふんわり詳しく触れてこなかった分野でしたね。リサキャンは？
私は全、もう最近まで全然知らなくて、そのウェブアクセシビリティ、その A11Y っていうのも何のことか分かんなかったし、なんか私はインターナショナライゼーションだと間違えてたんだよね。
おお、国際化？
I18N、
ああ、
そう、
確かに確かに。真ん中を
A11Y。
さ、真ん中を長いから、そこを逆すやつ。
ローカライゼーションか。ローカライゼーションとアクセシビリティの違いが分かってなかったの。だから略語だなとしか思ってなくて。で、最初に気づいたのは、その友達がなんか GitHub で働いてて、その GitHub がアクセシビリティ対応をちゃんと始めますみたいな、とか言い出して、なんかそのパソコンとか iOS とかにダークモードとかが実装され始めた時に初めてアクセシビリティっていうのを知ったし、気づいたの。で、もうなんか、すげえ簡単に言ったら、その、リホヤンが最初に、その、セマンティックな HTML って言ったのは、その、文章、本を開いたときに、タイトルがでかくて、文字は、本文はちっちゃくて、チャプター変わるときはページが変わって、みたいな構造を、ウェブページにも反映しようっていうやつだよね。それ
セマン
を、なん
ティック
か、
部の考え方は、私たちがウェブページ見たら確かにこれはヘッダーだってわかるじゃん。けど全部 div で書かれてる HTML は、パソコンとかにも同じような認識をさせようっていうのを結構目指したい考え方というか、これはヘッダーだとか、これはナビゲーションだっていうのは頭でわかることを、同じようなことを理解させたいっていうのが多分考え方としてあったのがさ、あるかな。
で、それをしたら何がいいのかっていうと、コンピューターが、これは見出し、これは本文みたいな風に分かると何かいいことがあるんだよ
なん
ね。
か
だ
今は結
から、
構、検索の時に、なんて言うんだろう。なんか検索したら、そのページの、その箇所に一気に飛べたりとか、なんか、検索したところの下になんかリンクで見出しが書かれたりとか、そういうのをすると、Google 様って言ったらあれですけど、Google さんち、Google 検索した時に、自分のパソコンが、なんて言うんだろう。理解してるから、そこの、該当の箇所にすぐ飛べたりとか、なんかそういう自分の、なんて言うんだろう、検索の向上にも意味あるし、まあそれこそアクセサビリティ、ディサビリティがある、目が見えなかったり、目があんまり、目が良くなかったりか、人とかに、ボイスレコーダーをする人とか、ボイスレコーダーの機能ある時とかに、やっぱうまく働くようになる。うまくっていうか、聞き取りやすいような構成になる。っていう効果がある。
そういうことだよね。まず、そのセマンティックの話題から出たけど、そのアクセシビリティってなんか、こう、例えば、だけど、私は、ちょっと目による刺激が、すごく、目からの情報をすごく受けやすい人だから、めちゃくちゃ頭が混乱してるときに、カラフルな文字見ると頭痛くなっちゃうのね。だから、Mac の機能で、画面を全部モノクロフィルターにしたりするわけ。で、その時に文字の色がカラフルな時はちゃんと読めるけど、モノクロのフィルターをかけた瞬間に読めなくなってくる文字とかが出てくる。なんかそういうのもアクセシビリティの一つなんだよね。
そう、まさにまさに。まあ、なんか、あらゆるって言ったらなんか難しいけど、なんかあらゆるディサビリティとか、まあ、人それぞれあるじゃん。例えばね、強弱あるにせよ、それこそ目を悪いとかだし、耳があまり聞こえにくいとか、色弱とかあると思うんだけど、そういうあらゆるユーザーにとって同じ体験というか、アクセスしやすくすることをアクセサビリティ、アクセス。なんかあんまり意味同じこと言ってるから、わかりやすくなってるかわかんないけど。
でもそうだよね、そのウェブサイトが見れる見られないことによって、 その人それぞれに差異が出ちゃいけない、みんなが等しく同じ情報を得られるようにしなくちゃ しないとだよねっていうのなのかなって思うんだけど、なんか他にアクセシビリティの内容ってなんだろう。
ウェブじゃないやつだったらいっぱいあるよ。例えばアメリカだったら、アメリカは結構ウェブ、ウェブっていうかアクセシビリティ先進国になってて、
ま
あ、
うん、
まあ、この話今日今何始めるかっていうと、私自身がウェブアクセサビリティの事業を始めたから、アクセサビリティについて詳しくなった、うんうん、なりつつあるからそれについて話そうっていうのなんだけど、アメリカは訴訟大国だから、アクセサビリティについて訴訟が多くて、なんていうんだろうな、うん、多いからアクセサビリティが進んでる国になってるんだけど、もともと始まったのは分かりやすく言うと、ある程度の規模のカフェには絶対大きなトイレ、車椅子の人も入れるトイレがないといけないっていう、うん、そういう建物とかのアクセサビリティからすごく始まっていて、まあ、結構やっぱり多分肥満とかそういう部分があると思うんだけど、この断然こっちの方が車椅子を使って動いてる方も多いし、まあ、そういう方のアクセサビリティはすごい必須になっているのが、アクセサビリティとしてのもともと結構って言われたら大体出てくるのはも、なんてウェブじゃなくてそっちの方かなとは思う。その物理の建物。
うん、じゃあなんかそのアメリカはもともとその他の体のもっとなんかウェブだけじゃないところでアクセシビリティについての問題とかその訴訟とかがめちゃくちゃあるから、その店側もそういうふうに気をつけたりとか、例えば条例とかができたりとか、そういうのが多かったのかな。
そう、アメリカには ADA っていうアメリカのディサビリティを持つ人のための方法があって、そういうのを遵守しないといけないっていうのがあるんだよね、その法律の中で。でそれしないと訴えられるっていうのがあって、でそうすると弁護士は、良くない流れだけどね、良くない流れな、のよくよく、いや難しいね、これもう流れが難しい。そうすると弁護士さんは、あ、これはチャンスだと思って、そういうアクセサビリティ対応しないところに訴訟しまくる、そういうタイプの弁護士がいるんですよ。そういう結構いるよ。こっちの弁護士はすごい、例えば従業員たちを集めて雇用主を訴訟したりとか、そういうのをするタイプの弁護士っていうのがいて、
うん、
でアクセサビリティに対応してないところを狙いまくるっていう弁護士がいるので、うん、そうすると、うん、それやばい、うん、訴えられるとやばいっていうので、うん、対応する人が増えていき、結局アクセサビリティ先進国になるっていうのが、分かりやすく言うと日本もだけど、利用規約とかデータ の, 取り扱いとかは多分似たような流れというか、その義務化されてやらないと訴えられるからやるみたいな感じの流れでできていってるのが、ちょっとエクストリームになっているのがアメリカです。
うん、でもそれのおかげでネットフリックスに字幕が全部ついてるんだよね。
そうだね、なんかそれ、まあ、それもネットフリックスが確か訴えられてるし、一回。あと、まあ、や弁護士の様はお金があるところに目をつけるのがうまいので、やっぱ、結構、一番最初とか、有名になったらさ、ドミノピザとか、クーポンが使えないとか、うん、そういう店舗の方だったりとか、それとあったりとか、やっぱり、いろんな観点で弁護士様は、結構ね、けど、これをアクセサビリティはもう、なんていうかな、弁護士にとって、まあ、ウェブの方は今、ひどい言い方だけど、弁護士にとってローリスクローリターンの商売になってるらしくて、ローリスクってなんやねんってなるけど、訴えられる側にしたら
確かに、うん、でもなんか私はその会社に全盲のエンジニアの方がいて、その方が実際にウェブサイトとかを見てるのを拝見する機会がすごくあって、あ、セマンティックに書いてないとこういうの読めないんだとか、なんかこのリストがどれだけ続いてるかわからないから、なんか書いといてくれたら嬉しいとか、なんか普通になんていうの、当たり前のこととしてやっていかないといけないことなんだなっていう風に、なんか考えがめっちゃ変わったんだよね、やっぱり。
それは本当に素晴らしい、うん、そのちゃんと会社の中に、あと CM いいよね、御社の。
ああ、そうですね。後で無言で URL を貼り付けておきますが、あれが本当に良くてというか、会社のそのやっていこうという人たちがいるっていうのもいいし、なんかもう一つなんかそのディサビリティについて私がなんだろう、興味持ったきっかけは、私の夫のおじいちゃんが目が見えなくなっちゃって、で今点字練習してるみたいなこと言ってて、で点字って文字じゃん。で 先週言ったように私って言語ジャンキーじゃん。だから、点字の文法の本とか調べて、点字を打つ機械買って、その点字を打っておじいちゃんにお手紙送ったりとかしてたの。で、今まだ作ってないんだけど、その点字のライブラリとかも触ってみたりとかして、ちょっとめちゃくちゃやっぱ興味、心身みたいな。で、自分がその視覚情報からめちゃくちゃ影響を受けるっていうのを気づいたときに、そのエフェクトを少なくするとか、その Mac のアクセサビリティの項目に気づいて、カラーコントラストをはっきりさせるとか、ウィンドウの幅を太くするとか、見やすくするとか、そういう設定がいっぱいあることに気づいて、いやめちゃくちゃなんか、私はその見えるし聞こえるし、色盲もないし、普通の人にとったら普通の人なんだけど、そんな私でも集中力高めるためとか、仕事の効率化のためにこのアクセシビリティって使えるなっていうのに気づいて、まあタブ操作とかもね、もちろん、これ絶対やんなきゃいけないし、みんなウィンウィンじゃんみたいな感じになって、めっちゃやりたい思いはすごい強い。でもめっちゃ難しい、対応するのは。
どういう意味で？
ウェブサイトが、全然それを考えてないウェブサイトが後からアクセシビリティに対応するのってめちゃくちゃ難しいから、
うん、
限りなくウェブサイトをシンプルにしておくぐらいしか、なんか手段がない。
デザイン性に凝ってるサイトとそのアクセシビリティを両立させるのって結構なんか難しかったり、難しいって言ったらだけど、現状やっぱりそのアクセシビリティを考えられてない、ごてごてにフロントに凝ったウェブサイトをアクセシビリティ対応させるのとかは結構大変だから、うん、やっぱ最初からちゃんとそれも含まれたのが UX っていうのになってくなとは思うね。
うん、そうだって、うちらだってユーザーだし、そのディサイブルな人たちもユーザーだから、そのユーザーのエクスペリエンスだったら、それもアクセシビリティ対応ももちろん含まれるべきことだよね。いやー、なんか私も自分のサイトを前作ったりしてたけど、今めちゃくちゃシンプルにして、絶対大きくしても見られるとか、なんだっけ、アメリカンディサビリティアクト、
ADA?
アクトのなんか ADA の指標みたいな、これができてたら OK みたいな指標をクリアしてるかどうかみたいなのをチェックできるサイトとかプラグインとかあるから、それ見て出ない、警告が出ないように直したりとか、その Chrome のツールでチェックしたりとか、インスタじゃないわ、インスタで追加できるのかな、まあ、とにかく画像にはアルトテキストを入れるようにしたりとか、そのオーチャーナティブテキスト、説明するような文章。
だデジタル庁が日本だと、まあその、ADA にやると結構アメリカになっちゃって、実はその国ごとにもちょっと違ったりするから、その法律で対応しないといけない部分とか。日本だとそのデジタル庁が出してるウェブアクセサビリティガイドがすごく優秀で、チェックリストも入ってるので、まあ、もしかして自社のアクセサビリティ見たい人は一番最初にそれを見てみるのがいいかなと思うのと、あとやっぱそれこそさっきもにさきやも言ってたけど、Chrome のね、IBM のやつと Wave ってやつが、エクステンションであって、一気にその WCAG、法律に、まあこれは法律だからあれだけど、どこが違反してるかどうかっていうのをすごい分かりやすく出してくれるサイトっていうか、チェッカーがあるから、それを使って自分のサイトがどれくらいアクセサビリティできてないかっていうのを見たら一番いいかなと思う、気になった人は。
そうそうなの。でさ、ちょっと脱線するんだけども、いい？その画像につけるさ、アルトテキストの文章でさ、その人のセンスが問われるよね。
あ、確かに分かる。てか性格出る
性格出るよね。なんか例えばだけど、なんかお皿の上にケーキが乗ってる写真だったら、なんかそのケーキの写真ってただ書くんじゃなくて、そのカフェの茶色いテーブルに白いプレートが置かれてて、そこにケーキが乗っています、でそのケーキはなんか層になっててとか、なんかチョコレートみたいな、チョコレート味でとか、なんかイチゴがトッピングされてるとか、なんか詳しく書く人とか、なんかいろいろいるのよ、その書き始めてる人にも。 で、いちいちチェックしちゃう。
で、詳しいの見ると、急に、おお、できるな、このサイトって、急に
え、
好感
そう
度上
そう
がるよ
そう。
ね。
上がる上がる、わかる。あと結構その X で投稿してる人が多いじゃん。で、まあ、画像で投稿してる人多いじゃん。だからめっちゃ見ちゃうんだけど、やっぱり私の好きなエンジニアの人は面白いキャプションじゃない、アートテキスト入れてんだよね。だから、やっぱり素敵だなって思う、そういう時。なんか、
大喜利みたいになってんじゃん。
大喜利っていうか、なんかその人の、なんか、丁寧さとか、
ああ、
なんか、
確か
こ
に。
の人、コードやっぱ綺麗だから、なんか、こういうのもちゃんと書けるし、人なんだなとか、なんか、そこでときめいちゃう。なんか、アートテキストのセンスで とき
と
め
き
い
め
ち
く。
ゃ
けどめっちゃわ
変な。
かる。けどね、なんか将来的には、なんか、やっぱ AI が発達してる、AI というかもう画像認識の技術は結構発達してるから、なんか何かしらその画像から、AI ってまた言ったら変だけど、認識した、これはどういう画像かっていうオロテキストが自動に入る世界には多分割とすぐになってくる、欲しいなとは思ってたりもする。
まあね、でもめんどくさいけど、そこを私的にすればちょっとアピールにもなるよっていうことを私はちょっと伝えたいわ。なんかめんどくさい時はもちろん、アルトテキストを作ってってチャット GPT に投げちゃうこともあるけど、私は。で、まあ、で、それが大体合ってる。AI 風の文章になるから、まあ、それをまあいいかってとりあえず突っ込んでアップロードみたいな。あれ後から変えられないからさ、私、無料プランだから。だからとりあえずツイートしたい時は、生成してもらったりするけど、あそこでね、ちょっと素敵な文章書かれると、ちょっとグッと来てしまうので、皆さん、素敵なアルトテキストを知りたい
ツ
です。
イッターってさ、なんか勢いで書きたいからさ、そうやってちょっと時間書いて、ああ、これ悩んでどうしようって下書きに一回置いとくと、もう一生投稿しなくなっちゃうから、
そうそう。
なか
ラー
な
メン
かむ
食う
ずい。
ぞって時にね、ラーメンの写真あげて、そのラーメンの写真丸みたいな風に投稿した時も絶対あると思うけど、ある、絶対ある。で、そういう時は多分 AI がヘルプしてくれると、なんか、見てる人も楽しいし、こっちも楽だしみたいな感じになるよね、き
なると思う。
っと。
で、
でもね、
それでそう、私がなぜ今日 ADA の話してるかって、そう、ADA っていうかアクセサビリティの話をしてるかっていうと、アメリカではそう、ウェブのアクセサビリティに対する最近訴訟が増えてて、e コマース。なんで、もしかして海外展開してる人は、詳しく私に話を聞きに来てくださいみたいな感じになるんですけど、今、アメリカでよくある、まあ、訴訟大国だから、アメリカでなんか e コマース系のことをやってます。資金調達しました。プレスリリースで資金調達しましたってやったら、大体何かしらのプライバシーか、アクセサビリティとかの訴訟が飛んでくるってところまでが、ワンセットって厳しくない？この世の中って思うけど、まあ、そういうのが結構あって、あと、海外から来る、出してきたり、あんまり ADA って結構アメリカでは浸透してるけど、海外から来る日本とか韓国の人とかは結構、ADA について訴えられるもんだと思ってないから、日本でも2024年の6月か4月、4月から法律改正の6月から施行だったか忘れたけど、ウェブのアクセサビリティ対応しないといけない、もともと努力、努めなきゃいけないってところは義務化みたいなところになるから、対応しないといけないんだけど、訴訟になるわけじゃないから、あんまり広まら、あの、そ、なんか知ってる人も少ないかもしれないけど、いや、アメリカじゃ結構当たり前の法律だから、知ってる人は多いけど、海外の人は知らないから、海外にからに、こっちに、アメリカに来る人に狙われる訴訟でもある。ものに対してウェブアクセサビリティ直していこうっていう授業を始めており、なかなか世知辛い、大変な話を聞くとめっちゃ大変、すごいよ。
だってね、せっかくさ、えいやってさ、起業したらさ、なんか横からチクチク言われちゃって、みたいな。そんな知
そう。
らないよ、みたいな。
すぐ訴訟で、訴訟されると、まあ、和解金の金額はそんなに高くない、5000から7000ドルとかだけど、まあ、弁護士から和解するためにその和解金も必要で、こっちも弁護士必要で、それ直すためのコンサル雇って、でもメンタルもお金も結構消費する訴訟なので、なんか、まあ、対応しとくといいよねっていうのに、結構アメリカはなりつつあるんだけど、だからそれすると、アクセサビリティ大国じゃないけどっていうふうになってったりしてってるね。
じゃあこれからウェブサイトとかさ、何かその プロダクトを作って売りたいみたいな、このショップとか作って海外展開したいって思ったらリホヤのとこに行けばいいってことですか？
まあ一旦そうですね、診断無料、レポートは無料で出しておりますので、けどまあ、もともとエンジニアの人だったら、それこそウェーブとか送るエクステンション見たら、大体違反してるかどうかは分かるから、それ入れてもいいし、なんか、けど今、世の中に出てる解決策として、ウィジェットっていう解決策があって、それを導入したら、なんか、サイトの右下ら辺になんか、アクセサビリティマークがついて、それをクリックしたら自分でフォントサイズとか、なんか色変えれたりするウィジェットっていう解決策があったりするんだけど、気をつけてほしいのは、あれじゃ訴訟を回避できないので、アメリカに出す人は気をつけましょう。アメリカに出さない人は努力でいいのかもしれない、それでは。
そうだね、文字が200%になっても読めるとか、そういうのをチェックできるようなツールだと私は思ってる。あれは。
だ
目でチェ
から、
ックできるような。
あ、けど、あれの、結構自動で、なんだっけ、まあ、精度は置いとくけど、オールドテキストが入ったりはするから、あれ一定数のアクセサビリティは担保できるけど、万全ではないって感じの、かな。
だってそれを導入するにしても、ホームページがセマンティックじゃないと、まずそれが効かなかったりとか、そういうのもあると思うし、だからもともとちゃんと HTML を使おうからまた始まっていくよね。なんか原点回帰みたいな
div
感
で
じ
重
が。
ねない。とりあえず div を書くのはやめよう、みんな。div の入れ
そう
込み
だ
するのや
ね。
めよう。けど最初、まあ、エンジニアとして、言うなら、まあ、最初を、ああいう LP とか、HTML で構成作るときは、もう最初 div なのは仕方ないなと思う。一回全部バーって div で書いた後に、ちゃんとセマンティックにナビゲーションとか、ここはメインエリアとか、そういうのをつけていくのが、まあ、エンジニア、だから何て言うんだろう、 HTML 最初に書くときにいろいろ考えすぎると、後で構成とか CSS 入れるときに結構変えたりするから、そこは一回全部書いて CSS 当てた後に構成直していくのがいいんじゃないのかなと、モックアップするエンジニアに対しては思っております。
あと、コパイロットとかも結構ヘルプしてくれたりするよね。
素
なんか
晴らし
対
い。
応したいけど、みたいな。だからそれも活用したりとか。あと、なんか自分で経験してみるのもすごいいいかも。読み上げ機能がちゃんと機
わ
能
か
する
る。
かとか。
思ったよりいい
タ
機能
ブ。
しないよね。
機能しないの。そう。え？みたいな。マジで？みたいなこともあるから。なんか、そういうの一回体験してみて、私読み上げ機能も実は使うんだよね。なんか目が、読んだのが頭に入ってこない時があるの、疲れすぎて。その時はもう読み上げさせてるのね、社内の記事とか。そう、だからそういう時に、あ、ちゃんとこれ、大体、うちはマークダウンでみんな書いてくれてるから、まあ、セマンティックには一応なってるから、これ書
ホ
い
ーム
てく
ペー
れて
ジじゃ
なな かっ
く
た
て、
ら、
ドキュメントを読み
あ、
上げ
そう
て
だ
るの。
ね、ドキュメントとかを読む時に、もう目に入ってこない時あるから、その時は、目で追いながら音でも聞いてるのね。頭に入れなきゃいけないときは。で、これは、あ、マークダウンって便利だなってその時に気づいたりとか。なんかマークダウンを使う習慣をつけてたら、自動的に自分がその意味のある構造で議事録とかを取れるようになってるとか、そういうのに気づいたりとか。なんか結構、エンジニアじゃなくてもそのマークダウン便利だったりするから、なんかそういうのを教えてあげたいってすごい思うね。ちょっとそ
マー
れた
ク
けど。
ダウンはね、確かに綺麗にいい感じになるよね。あれは素晴らしい記号だ。
そう、あれも、なんかその、あれ作った人すごくない？ 本当にすごいと思うんだけど、なんかそのマークダウン、私がエンジニアになって最初に聞いたことは、この MD っていうのは何ですかっていう質問だったんだけど、これはマークダウンって言って、こういうふうに書いたら、段落ができるんだよとか、リストができるんだよとか、教えてもらって、これめっちゃメモ取るの早くなるじゃんって思ったの。で、今までワードでやってたらさ、なんか文字を書いて、そこをハイライトして、見出しとかタイトルとか選んでたのが、え、これだけでシャープ1個とか2個だけで済むじゃん。で、なんか、その時の感動をまた思い出したというか。で、なんかみんながこれを知って、共有してくれてる会社とそうじゃない会社のことを考えたら、頭痛くなったよね。文章が構造化されてない会社の ドキュメントって絶対読みづらいだろうなっていうのすごい感じた。
確かに。でもマークダウンはね、うん、意外とテック企業以外は使ってないからね。
そうなの。だからちょっと全国民はマークダウンの書き方を習ってほしいって思うぐらい便利だよね。でもあれも、あの、なんていうの、セマンティックとは何かをなんか体験する最初の一歩だったなってすごい今思い返すと。ちゃんと意味のある塊、文章の塊にするっていうのを習う一歩だったなってすごい思う。小学生の時はさ、その H1、H2 とかってさ、文字が大きくなるとか、ちっちゃくなるとかの認識でしか使ってないからさ、タグなんて。だから、なんか、全然関係ないところに H5 とか入れて、文章の真ん中に H5 って名前をハイライトしたり、大きくしたりしてたけど、変なじゃないんだっていうのに気づいたのよ。いや、奥深い。
奥深い。
深い。
だね、日本でもあのアクセサビリティやっていくっていうのはかなりこれから当たり前になっていく世の中になっていくと思うので、あとまあシンプルに義務化されてるので、エンジニアの皆さん、ぜひ会社で、まあ、とりあえずね、ウェブアクセサビリティのデジタル庁のガイド見てみるのをおすすめします。
あと素敵なアルトテキストをつけて画像投稿してほしいな。私はそっちの、ちょっとポエティックなモードに入っちゃってるけど、今。
アルトテキスト文学。
そうそうそう、アルトテキスト文学。
集めたいね。
あれをさ、集めたい。なんか、結構さ、なんだっけ。また別の話になっちゃうけど、そのアルトテキストを使ったら、めちゃくちゃ文字書けるから、140字の制限がなくなるから、なんか表に言いたくないことをそっちに書いてる人とかいるの時々。なんか例えばちょっと人前には言いにくい愚痴とかをあえて真っ白の画面写真だけ上げてアウトテキストに長々書いて投稿みたいな。
面白いハック。
そういうの批判する人もいるけど、あのそういうのでもいいからアウトテキストの使い方をなんかみんな使ってほしいよね。
面白いハックだね、それ。
そう。本当はちゃんと使ってほしいけど、なんかそういう私的にはなんか何もアルトテキストを使わないよりはなんかハックしてでも使って、なんかこういう機能があるんだっていうのをみんなにそう知らせてほしいから、なんかそういうのもね見つけたら面白いなって思う。
面白いね。
面白い。あと気になってるのは何だろう。なんかさ、飾り文字みたいなの使ったりするじゃん、若者が。なんか自分の名前とかでさ、あのユニコードの他の国の言葉のフォントを使って、例えばリサとか斜め文字にするみたいな。あれってさ、アクセシビリティ的にどうなのとか、
確かに、ね、
読めるの、そう、なんかそういうのとかめっちゃ気になってる今。
装飾ね、
なぜかというと
確かに
自分が今使ってるから。そう、読めないよなこれと。
確かに。まあけど、いや、アリアとか自分で入れれる要素はいっぱいあるから、なんていうの、意味付
そうだ
け。
ね。
そういうのでしていくのが、また一個の新しい装飾の仕方なんじゃないのかな。目に見える人
文字
はは そう
これを使
いう。
ってるけど、みたいな、そう。
そうそうそうそう。
これはリサって書いてあるよっていうのをちゃんと示せば使っても OK みたいな。ギャル字とかね、今だったらもうアクセシビリティ最悪みたいになるよね。
本当にね。
かわいいんだけどね、見た目は。すっごくかわいいんだけど。ちっちゃいよとか、どういうふうに発音されるんだろう、読み上げソフトで。
されないでしょ。普通にされないでしょ。
なんかいろいろ、その読み上げソフトもいろいろあるらしいから、なんかちょっと、まあ、私はChrome のエクステンションのしか使ってないんだけど、なんか結構いろいろ、
ギャル文字
その
対応
機械
の
によって
読み上
違う
げ機
ら
会
しい
な
よ。
くない？さすがに、まだ。
対応したらすごい面白いよね。
まあ、ニッチな人
対
が
応して
誰
く
か
だ
対
さい
応
み
す
たい
る
な。
ような、ライブラリとか作っ
そう
てくれ
そう。
たらいいかもしれない。
面白いよね、そう。これは、ギとか、そう。面白い。なんかいろいろ可能性あって面白いな。まずその、また話それるけど、その、可愛い文字にするために、他の記号とかを使ってひらがなに見せるとか、またそういうのもめっちゃ好きなのよ。
アートだね。
かわいくて、そう、アートだし。で、なんか、 羽のマークみたいなの作ったりとか、
なんかそれがアクセサビリティの新しいそういうのでアートできたらいいよね。そういうのの、例えばそれ見える人だけで自分の視覚だけに頼ったアートなわけじゃん。その文字を生かした。それがまた新しい形になっていくとまた面白いかもね。アクセサビリティアートみたいな感じで。
ね、あの本来の使い方をしろって怒る人もいると思うけど、なんかそういうのがあっても私は楽しいって思う。
本来の使い方なんてそんな別にない、なくない？なんか別に文字どうぞ使おうが自分の勝手なんだから、てか文字に使い方があるっていうのはちょっと変だから、自由でいいと思うけどね。
そうだよね。サンドボックスだから、ウェブ全部サンドボックスだと思ってるから、砂場だと思ってるから、みんなで使って遊ぼう。
新しい使い道
を
ね。
新しい技術を。そうそう。いやー、楽しかった。なんかずっと喋れるね。アクセシビリティ。
確かに。
あ、いろんなアクセシビリティがあるからな。なんかほんと、ウェブだけじゃなくて、こう、いろんな、ほんと、道端にあったりするからさ。楽しいよね。いや、なんかほんと、言語としてちゃんと点字を読めるようになりたいな、私は。
いいね。
言語マスターしたい。手話もね、やってみたいし。いやー、楽しい。大変だけどね。私の会社は、
ね、
コンポーネントがすでに、アクセシビリティに対応してくれてるコンポーネントをただ使って UI 作るみたいな感じだから。あ、でもこの前、私が、Mac のアクセシビリティでハイコントラストっていうのにしてたら、表示崩れが起きてるのを発見して、直したっていう出来事があって、なんかちょっと一個対応できたなって思ったんだよね。
確かに。
なんか
発見できたね。
自分がユーザーとして発見して直せたっていうのがあって、あ、なんか面白いし、ちゃんとやっていかなきゃいけないなって、その時思ったの。また新たに。だから、なんかやってみ、なんかその Mac のアクセシビリティをオンにしたりオフにしたり、ちょっと試してみてほしいな。
確かに。やったことない人は結構 Mac にいろいろちゃんと機能ついてるから、やってみ、試してみると、なんか使い方、自分の使い方としても、それこそ使えたときに、耳に、音声リーダーにするとかもできるから、やってみるといいかもしれないね。
そう。一番役に立つアクセシビリティを教えるね。誰にでも使える。iPhone の人だけなんだけど、明るさの調整ができます。明るさは一番、まあ、寝る前って携帯大体開くじゃん、真っ暗な部屋で。で、その時に明るってなった時に、アクセシビリティでホワイトバランスかな、なんか。
え？ピクセルはそれって勝手になるよ。そういうとこにつけるとオレンジ色の光になったりとか、画面自体の雰囲気が。
そう、画面の一番暗い、一番下の暗さを変えられるのね。真っ暗まで。
これ勝手に変わるよ、ピクセル。その周りの色、周りの明るさに関して。あれ、そんなもんじゃないんだ。
そういうレベルじゃなくて、真っ暗闇で、暗闇の中でさらに明るさを下げるみたいな。で、ホワイトポイントっていうんだけど、その明るさマックス、普通だったらなんか暗闇の中で自分の顔が光るぐらい、こうやって携帯見てて自分の顔が光るぐらいだけど、それをさらに調節できる機能があって、ホワイトバランスっていうので検索したら出てくるから、それをなんかクイックオプションみたいなところに追加しとくと、寝る前は暗闇で目を痛めずにインターネットを見られます。でもそれでも結局目痛んでるんだけど
ね、
痛んでるんだけど、ちょっともっとでもこういう人多いと思うんだよね、暗闇でチェックする人。なんかちょっと寝る前に読んじゃう人多いと思うんだけど、目が痛くならない方法があるよっていうミニハックでした。私はそれをいつも使ってるね。
OK、いいですね。
はい。あとカラーフィルターも使ってるね。寝る前はモノクロにする、画面を。そしたら色がないとインターネットとか画像ってつまらなくなるのね、一気に。だから携帯ポイってして早く寝られます。試してみて、ね、
いいライフハックだ。
試してみてパソコン、スクリーンタイム多めの人はカラーフィルターをオフにして オンに、フィルターをオンにしてモノクロにしてください。ライフハックです。
ぜひぜひ。はい、
はい、以上です。なんだよ、なんか宣伝ある？
あ、
ないか。
うん、あの何か話してほしいトピックとかあったら、感想でも何でもまた書いてくれると嬉しいです、
うん、はい、ハッシュタグヤンキャン FM だったりとか、ウェーブボックスだったりとか、まあ、うちらへのリプでもあの DM でも大丈夫です。ぜひあの聞いてください。でお気に入りだと思ったらあの友達に教えるとかすごい嬉しいです。で
も前回も友達に教えるとかね、
前回も友達を教えてちょっと聞いてもらうとか、そう、前回も前々回も結構反響があってすごく面白かったね。学びの方法
面白かったね。
で、ま、た私のあの、うん、友達の作り方がやばいっていう風に書かれてたけどみんなできるから、またそういう話もしたいと思うので、
ぜひ
また聞いてください。
はい、じゃあ今日はこんな感じかな。
はい、
バイバーイ。